まきとラジオ。ご機嫌いかがですか。マギとラジオ第746回、マギです。
9月22日だから2022年って
言っちゃったの。
言い訳その1 9月22日配信とラリーです。
この番組はシーサーブログ、ポッドキャストアプリ、YouTube で配信しております。初めてお耳に書かれた方、登録していただけると幸いです。
今週も
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
先週あのホテルの部屋でと喋り出して、
はい、
最初オープニングボソボソボソボソって喋ってたら、ちょっと音楽と音声のバランスが悪くて聞きづらいというクレームをマギさんがいただいて、
はい、
失礼しました。
後で聞いてどうだった？
うーん、
ちょっと全やっぱり、うん、最初と最後が大きくなかった。
そうだね、うん、だいぶね、あの一応それも想定の範囲内って思いながら範囲ずれてましたけど、う
ん、でも一回通して聞くんでしょ、できた後。
通しては聞かないよ。
あ、そうなんだ。
バランス
数字で見るだけだから。
もう俺の場合編集がさ、もう切羽詰まってっからいつも忙しくて
早くやんないからしょ。
もうやべやべ、
もうさ、
マギーが帰ってくるまで、
これを撮った翌日にやればいいのに、それをせずに
帰ってくるまでに
3日後にやって配信の前ギリギリにやるから大変なんじゃん。
まだマギーさん怒られると思う。まだ来たいなって怒られると思う。
言うよ。
10分ぐらいで編集する。
だってさ、3日間も余裕あるのにさ、その3日間何もせずにさ、直前にやらないとやんないじゃん、夏休み最後まで。
何が盛り込まれないとやらない
と、ね、なんでだろうね。
もうずっともう三つ子の魂100まで的な感じ。もう当然ね、学校の宿題なんてもうギリギリ締め切るギリギリまで。
三つ子の呪い100までだよ。
すごいな。なんでいきなりさ三つ子出てくるの。
三つ子の魂って言ったから。
三つ子の呪い100まで。三つ子の供養って一応その子が16歳になるまで、
あ、そうなの？
やんないとダメっていうのをどこかで聞いたんですけど。
そんなのしないけど。
あ、そう。
一生やればいいんじゃない。
まあ一応思ってるのはね、思ってるのはそうですけどね。
なくなる、自分の身近な周りの人が亡くなったと思ってさ、なんかお墓参りとかしなくてもさ、ずっとすればいいんじゃないの、自分の気持ちの中で。
そう
だね、忘れないことが供養っていいじゃん。
まあそうだね、忘れないことがね、そうだよね。あの震災と一緒でね、忘れないことが大事っていう感じですけどね。うん、そう、まあちょっと今週もホテルの部屋から喋り出しましたけども、
はい、
マギさんがもうすでに眠くなってるっていう感じで、
そうです、
そうですね。ちょっと今あるので回復したね。
シャキーン。
シャキーン。よくわからん。よくわからんけど、この人。
じゃあ、あの話の内容のって。
内容で自分が喋りたい。ものだったらガッて
喋れるものだったら目が冴えてきますけど、
冴えてくる。ああ、そうですね。
もう本当遠い話題ですと眠くなってきます、ね、
あ、そうですか。じゃあトラックについてる冷凍機の話しだしたら、
冷凍機
の話しだしたら眠くなるかな。
どうだろう、
最近。
え、そうですか。
いや、ウォーリーから LINE 来て、
はい、
なんか最近うちの会社のね、トラックが見慣れない冷凍機がついてるトラックは京都で走ってるぞっていう、
はいはい、
で、まあ、俺その写真見たら、
ああ、
これねって思って。
もう大体決まってるの、冷凍機の種類って。冷凍機の種類って
決まってるっていうか、メーカーがまあ
何社しかないってこと。
いやいやいや、多分結構、まあ、それ何百社ない。そのトラックにつける冷凍機メーカーって言ったら多分10社ぐらいしかないんじゃないかな。
そうなんだ、うん、
まあその中で大型トラックのね、冷凍機メーカーの大手かな、アメリカのキングサーモっていうとこあって、うん、
キングサーモン、
マンモンウンじゃない、キングサーモ。
キングサーモか。
ちょっと昨日魚食ったからって、なんでもお前はあれか、魚くんか。
なんでよ、漁業って
何の魚を結びつけるのか。
キングサーモ
っていう会社で、まあ、見慣れないトラックが走ってね、見たら、ああ、それって
うん、
キングサムっていう会社の、
うん、
もともとそのトレーラーって要は運転席と荷台が分かれてるやつね、うん、まあ牽引車っていうんですけど、うん、その トレーラーの荷台のところに、うん、こうその冷凍機をつけるときにトレーラーの箱の、うん、前の部分にこうベタっとこう貼り付けるような感じで冷凍機をつけるやつが結構あって、それがキングサーモ社が作ってる
キングサーモ
社がね
作ってる温度だからサーモね、
分かんない、この喋話してても元気だね今日大丈夫ね、まあまあ、うん、キングサーモ社ってやってて、で最近そのうちの会社にその荷台あの 箱のね、
うん、
荷台の前にね、うん、冷凍庫が乗ってるやつがあるけど、あの珍しいねっていうんで、ちょっと分かりにくいですけど、トラックって運転席あって後ろにあの仮眠で寝れるようにこう寝台って言ってちょっと寝るベッドスペースがあるんですよ、
一人前でね、
そうそうそう、なので運転席の後ろに、まあ90センチ1メーターあるかなぐらいの居住スペースあるんでね、箱が、うん、運転席のボディがちょっとなあの、まあ、長いというか元々のサイズがあるんですけど、奥行きがある感じね、そう、それがその例えば佐川急便とか、
うん、
そういうこう後ろのベッドスペースで寝る必要がない、例えば休憩時間ちゃんと取れたりとか、
うんうんうん、
朝出勤して夕方帰れるとかっていう、そういう寝るスペース、はいはい、仮眠スペースがいらない要は仕事も増えてきたんで、うん、そのベッドがなくないベッドレスっていう、
うん、
その運転席のボディの形状ができてきたんですよ。
ベッドレス。もうベッドがあるのが
もう20年ぐらい前かな。
標準
そうそう、もともとはねベッドがあるのが標準なんですけど、で、うん、そのベッドレスのトラックだとその前の運転席の横から見た時にね、運転席の幅が短いんですよ。で、
うん、
トラックって日本 あの道路交通法かなんか車両なんとか法か分かんないですけど、うん、大型トラックの、うん、マックスの全長っていうのが決められてて、うん、12メーターって決められてるんですね、
うん
うん、だからそのトレーラーじゃなくて箱のついてるトラックの大型トラック、うん、まあ、あの普通免許でもいけない、うん、普通免許でもあの重量さえ守ってれば12メーターまで、
うん、
あの使いあの取れる、例えばさ、うん、キャンピングカーでめちゃくちゃ長いキャンピングカーあるじゃん、
はいはい、
でもあれ普通免許で乗れたりするやつあるじゃん、
うん、
あれもあるんですけど、まあまあそれ置いといて、うん、10メーターって決められてる、で、うん、12メーターの中にトラックの荷物を積む荷台と運転席 の、うん、あのキャビンっていうその運転席の部分を収めないためのね、
うんうん、
で元々はその寝台があったら、うん、寝台がある部分のサイズが例えば、12メーターの12メーターの中でその寝台のあるキャビン、トラックの運転席が横幅3メーターとしたら、うん、あと後ろに 12-3 で9メーターしか、
うん、
あ、じゃあ9メーターの箱しか置けないっていうのが、
うん、
まあ基本だったんだけど、例えばそこで前の運転席が寝台がなくなったら、それで1メーター減らせたら前の運転席の横幅が2メーターになると、
うん、
後ろの荷物の長さが9メータープラス1メーター取れるわけよ、
うん、
1メーター取れると、
うん、
あのその1メーター分の箱の中身が詰めるっていう、うん、だから積載量が増えるっていうので、うんうん、例えば佐賀急便 の、うん、あの日配便って言って昼間運んでるやつとか、
うん、
あとはそのセンターとセンターを横持ちするあのそういう便とかっていうのはそういう効率を上げるトラックでも結構増えてるんですけど、
うん、
あのその大型のトラックに冷凍機をつけるときに、
うん、
なので今まではその要は冷凍機をつけて、
うん、
運転席があって荷台があってどこに冷凍機をつけるって結構でかいもんなんで、
うん、
それをつけるのは、トラックの運転席の上に、
うん
うん、つけるか、あとはトラックの前輪と後輪の間の空いてるところにつけるしかなかった、
うん
なかったのね、トラックに関しては、
うん、
なので、エンジン式、例えば、うん、こうグワーッとこうディーゼルで動く、
うん、
あのエンジン式の冷凍機に関しては上は重くて置けないんで下、
うん、
運転、エンジンルームと、あ、じゃあ前輪と後輪の間にしか冷凍機置けなかったんですよ、
うん、
それが寝台が短くなったことで、でもそんなに例えば冷凍車ってあの例えば中の荷物が結構重いんで、
うん、
例えば宅急便とか佐川とかそういう 比較的その常温のもので軽い、まあ荷物1個あたりの荷物が軽い荷物っていうのは、
うん、
満タンに荷物を積んでも、
うん、
最大積載量、重量が重量オーバーにならないことが多いから、うん、トラックの箱の中を広くしても、うん、その重量オーバーにならないも積めたんですけど、うん、冷凍車っていうのは、うん、基本中の荷物重いんで、
うん、
そんなに箱が満タンにならなくても、
うん、
まあれなのよ、もうか重量がいっぱいになっちゃうの、うん、でうちの会社だったら、
うん、
だいたい、冷凍車の荷台の高さが、
うん、
2メーターとか、
うん、
のところに、
うん、
1メーター50ぐらいまで荷物を積めば、それを後ろから前までザーッと満タンにしちゃえば、もう重量オーバー、重量みっちりになっちゃうの、
うん、
荷物が、
うん、
なので箱の大きさってそんないらないのよ、冷凍車に関しては、
うんうん、
そんなに大きい箱積んでもそんだけ荷物入んないから、
うんうん、
それだったら箱をなるべく小さくした方が、
うん、
中の室内の空間狭く取れるから、
うんうん、
その分冷凍機の
周りがいいし
、うんうん、よく冷えるから、なるべく低く
家庭用の冷凍庫と一緒
か、そうそうそう、小さくはしたいんで、その小さくするのもまあいろんな荷物積むから、そんなにも小さくはできないから、
うん、
だから冷凍車って結構荷物の高さが低かったり、
うん、
箱の低かったりする。大体普通は 3.8m、 トラックの高さ 3.8m なんですけど、大体、
うん、
冷凍車っていうのはそこから 40cm ぐらい低かったりする、
うん、
だから全長で 40cm 低くても全然荷物入る、
うん、
なのでベッドレスの箱、トラックをつけても箱を大きくする必要がないわけよ、
うん、
なのでそのベッドレスの運転席と箱の間に 1m 隙間ができる、
うん、
そのベッドレスをすると、
うんうん、
その隙間に冷凍機を挟み込むっていう、
うん、
そうすると、大きさもトラックの、サイズ、例えば横幅 2.5m、 高さが、
うんうん、
1.8 とか、あ、まあ、もっとあるな、2メーターぐらいか、2メーターぐらいっていう、そう、大きなスペースがそこにできるわけよ。うん、
はいはい、
運転席と荷台の間で、
うん。
そしたらそこに、そんなに、小さくしなくてもいい、
うん、
能力の高い冷凍機をそこに運べ、詰めるわけよ。
うん、
で、それが、サーモン、なんだっけ、
キングサーモ
っていう会社が作ってる、もともとトレーラーに使ってた冷凍機を、
うん、
大型のトラックにそこにはめ込むことができるんで、
うん、
ウォーリーが言ってたように最近見かけのトラックあるよねっていう、そういう冷凍機の位置がね、
うん、
運転席の後ろに冷凍機があるっていうのが結構走ってるっていう話、
うん、
まあ何かどうでもいい話なんですけどね、これね、
うん、
っていうのがありますと、
うん、
そうなんです、そうね、だからこう、うん、いろいろまあ手を返しなが
ら
新しいのがね、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそういうことでございます。はい、は
あ、はい、
寝なかったね。
寝なかった。
大丈夫だよね。
うん、
話戻りまして、話戻るっていうか、
うん、
先週もホテル泊まって、今週もホテル泊まってって言って、
うん、
でそのホテルがね、
うん、
今月はコンフォート
月間、
コンフォート月間で、地産院っていうね、
うん、
地産グループのホテルを、チョイスホテルグループっていうところが、
うん、
居抜きというか買収というか預かったという感じ で、
うん、
でリブランドで改装して、うん、今コンフォートインというホテルになってて、
うん、
先週はコンフォートインの佐野に泊まって、
うん、
今週はコンフォートインの今度は、ここなんだ、ひたちなか、
はい、
ひたちなかにこちら泊まってます。
茨城県、
うん、ひたちなか
し
だね、そうだね、そうそうそうそう、はい、まあ最近で言ったら4年ぶりかな、4年ぶりか5年ぶりにロッキンオンジャパンがまた復活したひたちなか海浜公園の、
うん、
まあ近く、比較的近いところに
海浜公園
あるんです。だから今日さ、
あそこでやるんだ、ネモフィラのところ、
そうそうそう、あそこのまあ別の会場ですけどね、まあそこでやったんですよね、今回サザンオールスターズさんが、もう最後にっていうので、9月23日、明日か、明日なんかライブビューイング、日本中の映画館で、そのライブの模様が、
すごいね。
上映される、多分4、5000トンじゃな、あれも。
うん、
けどね、アミューズさん。
アミ ミューズ、
アミューズさん、ていうかもともとあれだ、アミューズってサザンオールスターズがいたから大きくなったからね。
あ、そうなんだ。
そうそうそうそう、
アミューズって福山もそ
う、あ、もうだからそれもっと後々、全然後よ、
もういるよね、
いるいる、アミューズもう
すごいね、
今一番でかいんじゃない、売り上げ的には。
へ
え、大エンターテインメント的、まあ上場もしてるしね、
うん、
ですけどね、まあそのいろいろあの、まああのラッキーフェスティバルって、FM 茨城かが、
はいはい、
茨城かが主催してるラッキーフェスっていうのも日立なんか会員公演でやったりとかでやってますけど、
うん、
まあそこのね、 なかなかそのいろんなイベントやってるところで、
うんうん、
楽しいところの近くにあるホテルに今日は泊まってますけどね、
はい、
まあホテルの中は大体前と前喋りましたけど、まあ、地産委員の時からのを引き継いでっていう感じで、内装もそのままでと、うん、
でそこはちっちゃいけど広いよ、
広いね、
うん、
うん、そう、
まあ、広い、
快適に過ごせますね、
はい、
うん、
ね、快適、ウェルカムドリンクもあるし、
あるし、まあ、朝食がね、コンフォート委員自体朝食ちょっとしょぼいんでね、
食べないくせに
食べないね、うん、だってね、魅力あったらね、この間のガーデンホテルみたいに1600円でも食べたくなるじゃん、
1800円か
、うん、食べたくなる、ここは990円ですけど、そんなに、
そうです、
ね、まあね、会社の経緯で泊まれる人はね、領収書で食べれる人はもう食べた方がいいんじゃないですか、
カレーメインかな、カレーライスメインみたいな感じがする
ね、まあね、今回はね、
ワッ
フルだね、日立なんかまあ来ましたけど、俺はその前の日が休みっていうことで、
はい、
朝4時半に出発して、
うん、
どこ行くどこ行くっつって、うん、で久々にね、日立中の手前に大洗っていうところがあって、はい、
ビーチ、
え、大洗、そう、ビーチもあるし、大洗磯前神宮か
神社
か、
はい、
っていうとこもあって、ね、でインバウンドのね、インバウンドの旅行客が日本で行きたいところっていうので、うんうん、でも日本人はあんまり行けないけど、行かないけど、インバウンドの人はなぜか行くっていうところの中に、うん、その大洗磯前神社の海の中に立ってる鳥居、
鳥居ね、鳥居好きなのかな、外国人、
まあないからね、日本に
鹿ってい
うか、鹿ってこともないかもしれないけど、
うん、
でまあね、その日の出前にもう暗い時から外国人がインバウンドの人がゾロゾロゾロゾロゾロに集まって写真撮って帰るっていうところで、結構今すごい賑わってる、まあご来
日本人なんかペロッと来てペロッと帰っちゃうもんね、
ご来光の、初日の出なんかすごい人だっていうあれですけど、まあね、だから俺も最近行ってなかったんで、ちょっとそこ行ってみようと思って、で大洗磯前神社のね、神社お参りして久しぶりに行ったね、結構3、4年ぶりぐらいじゃないかな、お笑いの神社。
そうですね。
で、そのまま神社から帰るの、たってね、二の
前。3年も経てば記憶は新たですよ。まあ
二の鳥居から階段タタタタタッと降りていったら、
うん、
ちょうどそこにね、海が広がってて、海の中に鳥居があって、
うん、
昔ね、そこからこう神様がこうやってきたよみたいなところが、
あ、そうなんだ、
そうそうそう、だから、じゃあすごい神聖なところなんで、あれ鳥居までさ、こう岩がゴツゴツしてて、うん、結構行けそうじゃん、歩いて、
うん、行けそうね、
そう、マギさんが次行きたい感じでしょ、あそこは神様が通った道なんで絶対やめてくださいみたいなこと書いてありましたけど、
神様が通った道がダメなの、危ないからじゃないの、
まあそれはそうよ、まあそれ本当はそうだけど、うん、一応そういうふうに言ったらさ、危ないって言ったら興味本位に行く人いるじゃん、
うん、
まあ、神様は通に行く人いるから、まあまあそれですごいね、写真いっそ
でもちょっと不気味だよね、
うん、まあだからやっぱりなんかあるんじゃないの、いろいろ、大洗磯前ってね、調べたらいっぱい写真は死ぬほど出てくるし、加工した、うんうん、写真も死ぬほど出てくるしっていうところですけど、うん、まあそこ、うん、行って、うん、まあ海見ながら、ああ、ここかと思いながら、うん、でね、満潮だったらその鳥居までね、海の波がブザッパー来るんですけど、マキさん満潮何時行ってた、夕方の4時って、今、うん、これから干潮に向かっていくっていう時間でね、朝の6時過ぎかな。
そうですね。
どんどんまあ水は引いていってたんで、そんなにザバザバなかったんですけど、うん、まあでも一応、
でも岩場に、
そうだね、
ぶつかる波、
まああとはね、今日は天気もそんなよくも、あ、昨日か、天気もそんなよくなかったし、はい、季節柄、時期柄もそうで、インバウンドの、うん、外国人観光客2組ぐらいかな、
うん、
しかいなかったね。全然いなかったけど、はい、人は本当にいなかったけど、逆にでもゆっくり。
さっき日本人か外国人か、 女性か男性か分かんない。
まあそうだね、分かんないね。
いろんな人がいる、
うん、そうだ
ね、多様性も多様性も本当に下手なこと言えないし、
そうだね、全然日本語喋れないだろうなっていう感じの人がめっちゃ日本語上手かったよね。
そうね、
で聞いたらもう生まれた時から日本にいますみたいな、ブラジルの子とかね、そうね、言うしね、そう、
分かんない、
そうで、お笑いの磯前神社からの、はい、まあね、朝もね、日立なんか方面といえば、うん、もう泣く子も黙る、
泣く子も黙る
違うか、あの中港あね、市場、
お魚、
魚市場ね、うん、中港ね、一応8時からオープンになってるんですけど、俺8時ぐらいに行ったらまだバンバンバンバン魚ね、お店前に出してて、う
ん、いや7時半頃からウロウロしてた
の。あ、そっか、してたのか、うん、そっか、
そうそう、ね、そうです、
そう、まあなんかすごい、みんなフォークでね、あの魚並べたりとかみんなやってて、
フォーク、
フォークで、フォークって、そのフォークで スパゲティを
食べる、あ、ナイフとフォークのフォークじゃないの、
違います
ね、
荷物
リフトね、
フォークリフトですよ、で
フォークと思ってフォークで刺して魚をピッてやってるんだ、
違う違う違う違う違う違う違う違う、ね、なんかまあその魚市場のこう煮出しのところをちょっと見ながらね、であ
そこ親父
怒鳴ってたね。
でもあれ怒ってたわけじゃない、
簡
単に大きな声を出してただけだ、
そうそうそう、松戸の方からね、ああいう海の方に行くとやっぱさ、みんな車の運転荒いよね、
荒い、
やっぱ海の近くね、
荒い、うん、広島も荒かったけど、広島より荒いね、
荒いね、やっぱ海の近くて荒いんだよね、みんなね、やっぱりこう漁師っていうかさ、
いつも自然と戦ってるから、
戦ってるからね、そうそうそう、
自然に荒くなってるから、
そうそうそうそう、ね、でまあ中港の市場で、うん、まあ出てきたね魚をいろいろ見ながらね、ほんと安くてさ、いいけどさ、
いや安いかな、
発泡
酒、
いやだってサンマだって、
サンマは安かったけど、
10匹800円とかだよ、
サンマは安かった、うん、でもあの、うん、
そんな安くない、いや安いって、多分マギさん、その今のその魚の、はい、なんて値段っていうのが、はい、データに入ってないじゃん、
入ってるよ、
入ってるの、
だってお店行ってるもん、
あ、そっか、
うん、
あ、いや、ただ
あの、マスが高かったし、
あ、ただあれだよね、あの売り方がさ、でかいじゃん、
大きいね、
発泡スロール1個売りとか、ね、あ、
サンマ10匹とか、
10匹とかね、
何キロとかさ、
あ、だから結局ね、2人じゃね買えないっていうのが、まあ、いつもなんですけど、
大体ね、
まあ今日は、あ、昨日はね、その市場からのコンフォートイン、
はい、
うん、なんだっけ、ここ、
ひたちな
かに泊まるので、
はい、うんうん、
ホテルで食べれる、
ね、
はい、
うん、
じゃん、
物をっていうのね、
物を、
買いたいねって言ってて、
そう、だから最初柵でね、なんか柵でこう、ハマチとか、
切り身をね、買って、カ
ンパチとか買ってね、
そう、まな板と包丁持参で、
そう、ホテルで食べようっていう、
来てたんですけど、
ね、予定で、家からね、そう、はい、持ってきてたんですよね。で、まぁ、あ、市場行ったんですけど、結構柵がそこそこ高くて。
高かった。
で、まぁ、あ、俺が好きな、あの、まかない的な、うん、あの、はい、結局は、こう、柵を切るための端、うん、そのちょっと余った切り身の端の部分とかをまとめた、うんうんうん、こう、なんちゅうのあれの、こう切り落としっていうの、
切り落とし、うん、まあでも中落ちとかも入ってたから
ね、あ、入ってたね、うん、まあそれもまあ売ってて、
マグロね、
マグロね、
はい、
本マグロとメバチかな、マグロが、うんうん、あれの 500g 入ってた、
入ってたかな、
うん、で
結構ずし
そうで、まあ一応ね、鱗とか骨とかも入ってる、
はい、
可能性あるよって書いてありましたけど、それが800円でね、うんうん、本マグロの、それも中見たら油身が結構ある、
ね、うん、
これいいよっつって、その買って、うん、であとその横にバーって見て、でまあ柵ちょっと高かったんで、ハマチとかね、だからよく見たら、
カツオは安かったのかもしれないけど、私
マギさん食わないからね、そうで、
バッと見たら、やっぱ薬味がないとね、カツオは、
あ、そっかそっか、
わら焼きとかちょっとあんまり炙っといてくれないと、
あ、は
い
は
い、
あ、そうなんだ、
普通の刺身はちょっときついかな、
あ、そっかそっか、で見てたら甘エビが、
うん、
氷の上にドーン、
ね、
でその横になんか甘エビの
よりちょっと一回りちっちゃめかな。
いや遅いでしょ。
いやちっちゃかった。
ちっちゃかった、
うん、
横に、
うん、
あの甘エビじゃんボディにねしましま模様の入ってるね。
そう
綺麗な縞の入ったねエビがあって縞エビっていうのがあって、
うん、
おおドーンドーンと2つあって、
うん、
でガーッてもまあモリモリ持ってやるやつが1300円、うんだったよね。マギさんこれいいねこれいいねと、おじゃあこれするっつってで、うん、甘エビと島エビやって、
うん、
でお店の人にこれ僕島エビ食べたことないんですけど、うん、あ島エビおじよあの島エビの方が貴重だよ、
うん、
甘エビはどこでも売ってるけど島エビ売ってないよって言う
から
、そうなんですか、
島エビ食べるか、
島エビと甘エビどっちが甘いんですかって言ったらバカだなこいつみたいな笑われて、
何も知らない
そうそう甘エビ甘エビのうまさあるし島エビは島エビのうまさあるよってまあ愚問な質問っていうのをねしてあったりしましたけど、まあでもそう言われたんでちょっと島エビね買って
買うか
買おうかっつってね、
はい、
島エビ買って、うん、でねまあまあにも魚の匂い結構するんで、
うん、
まあ一応向こうもビニール詰めてくれて、
はい、
で俺らもそれでちょっとね、うん、漏れたあれだからって言ってクーラーボックスにね、
うん、
だ一応もう一個ビニール入れて
で
念のために
紙皿の上に
あのビニール貼ってその上に貼って、
はい、
も部屋にあのホテル持ってきたらもうすっげえさビニール破れてて
破れてたね。エビ臭がすごかった。
エビ汁がね結構出てやばいのこれ
と思って言ってよくよく見たら島エビ角があった。
すごかった。
ユニコーンみたいにさ角があるのね真ん中に目の
角がすごいエイリーもエイリーです
ごいと思
う。もうさあれだよね
見たこと
安全ピンがエビに3分ぐらい生えてるみたいな感じで
痛い痛い
っつって高いんだよねそれもね、うん、それが
高かった。
あれすごい ね、
ね
で島エビうわうまそうだなっつってまあ、うん、でもね洗ってまっぺん氷にのせ替えて、
うん、
島エビねわさび醤油つけながら食べて、
うん、
で俺島エビはうまいなとんでこう頭をね、
うん、
もちろん皮付きなんで頭をブリって取って、うん、頭の
チュル
チュルって食べながら、うん、ボディをこう口の中にガーって入れたら痛っ思ってるその島エビのそのとんがってる針が上唇の内側に突き刺さり口内みたいになったりしながらいやー
でもちこちトゲトゲしてた
うまかったね。ただ思ったのは、
うん、
島エビ危険
危険ね。
やっぱりさ流通的に甘エビがやっぱりそんだけ出回って島エビがそんな出回らない、うん、出回らない理由はあそこだね。
そうかもしれないし、うん、まあととまあ、取れないのかもしれないし、
うん、
かもしれない頭は食べるなって、うん、もう頭はポンポンポンポン落としてって
落としそうだね。
だしに使うっていうか
危ないもんなあれね。
味噌汁とかにした方がいいかなっていう、
ね、
有効的かなと思いました。
あれは本当危険だ。だって触っただけで手も簡単につけますもんね。
刺したね。
だからもうビニールなんかもう糸も簡単に突き破る感じでね、うん、
破れるで、
ね、そう
身が美味しかったね。
美味しかったね、やっぱりね。もう臭みはもう全然ないし
ないない。
ああ、
うん、あのなんかクラボックス開けた時の匂いはどこ行ったのっていうぐらい全然匂わなかった。
そうだね、
匂わなかった
しね、
そう
だね、
身自体は匂
わなかった。美味しかったね、やっぱりね。
まあ、鮮度が良かった
んですね。良かったね。で、俺が買ったね、あの本マグロのね、中落ちというか、
うん、
あの切り落とし、
うん、
こうパック部屋に入ったら、
うん、
パックの中見たら、
うん、
水がうわ水出てるわって、
うん、あのこれどうしたみたいなね
切り身の周りにブワーってこうね、はいはい、
水が
こう出てて、う
ん、
水分出んだねと思ってよく見たら、うん、水じゃなくて、ね、それがマグロから出た油
だった。すご
かったね。
これ
めっちゃ油も乗ってるし、そんな油も出てそこ、こんなだってマグロの油があんなさ溜まってるの見たことないっていうか。でもね、
でも全然もたれなかったでしょ。
もたれなかった、うまかった。
これやばいかなって言ってたよね。翌日どうなるかなと思ってたけど、そうそう、めっちゃ美味しかったね。
もうあれさ、なんだっけ、
うん、
あのね、マグロのさ、切り身に入ってる、
なん
か、
DHC か。DHC はあの、
化粧品か。
化粧品です。
DHA か、
うん、
すごかっただろう ね、
ね、
あとタンパク質とか、
そう、でも賢くなってんじゃない今日
ちょっと
あれちょっと
だから今日よく喋れる。別に喋ってない
喋ってない
喋ってないけど
普段と変わらず。
そこだあれ本当うまかったしね。
美味しかった。
これ頑張って食べたけど、うん。
普段食べない私が食べれました
もん。あ、そうだね。マグロ苦手なんだもんね。マギさん大体あのマギさんリトマス紙というかバロメーターというか。
好んで食べない。
新鮮な魚だったら何でも食べれるけど。
そう、マグロとかウニとか食べれる、
ね。そうだよね。
鮮度落ちるとも一切食べれない。
そうだよね。そんな感じでやっぱさすがね魚市場で、
うんうん、
ね
やっぱり気をつけてみないとあの産地がチリとかね、
ああまあまあそういうのもあるよねそれはそうだね、
ロシアとかねえって思うのもある
ね、ただね、なんか俺その魚市場とかで近所のそのね魚飯食わしてくれるところ丼とかでまかない丼とかそのなんとか丼ミックス丼とか、はいはい、ねああいう丼、
ね、
が2000円3000円で売ってるとこあるけど、うん、ああいうとこにさ地魚が入ってる地魚地魚って結構地魚を結構押してるけど、
うん、
地魚ってそんなのもないよね
ない、
ね、みんなどうなのか分かんないけど
5分の1とか6分の1とか
何5分の1って何、
え、そのスバッと盛られているさ魚の、うん、例えばその丼の本当にちょびっとだけ地魚入ってるだけでもう言うじゃん、地魚、
ああまあまあそうだね、まあそれ売りにね、うん、だからそんな
全部が全部、
うん、まあまあまあただその地魚入ってても地魚ってそんなうまいかなっていうのがあって、やっぱり
いや鮮度じゃない、やっぱり地魚でいいのは、
あ、まあ、うん、あそっか、
空輸してない
とかさ、まあ、そっか、市場に、うん、市場にもね丼食わしてくれるとかいろいろあって、うん、まあ、回転寿司屋とかもいろいろあってね、まあ、2000、3000出したら食えるもんいっぱい美味しいもん食えますけど、
スカシラの不思議だったな、海でさピョンピョンピョンピョン跳ねてるの、
あれね、
あれ何、
そう
かな、あれ大きな海持っててさハーってすくいたいぐらいすんごい飛んでたじゃん、
海で魚が飛び跳ねて何なの、
何ですか、よくわかんないけど、すごい飛んでたよ。
すごい飛んでたね。
めちゃめちゃ飛び跳ねてた。
あれ、網ですくえんじゃんって、そのさ、飛び出るところがどこかをさ、水槽にしてすごい、つっかえるのが大変じゃん、ね。無理じゃん。
ちょっとすっごい巨人になって、あの、いけすみたいな感じでピュッ、ピュッって、こう撮りたい。
妄想がでかすぎる。
ドラえもんのあの、なんだっけ、ライトが欲しい。大きくなれるし、ライト。
そうなの、
スモールライトとさ、なんかその逆の
あるんだ、
ある
へ、それで自分でかくなるの、
自分大きくなって
そう、
金魚すくいみたいにピヨッ
ピヨッ
飛びたい、
でっかくなったらちゃんと網もでっかくしないとね、
ああ
そうだ ね、まあね、
楽しそう
楽しそうと思う、その飛び跳ねる魚を、
あっちも入ってるこっちも入ってるあっちも入ってる
キャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャ
ッキャッキャッキャッキ
ャッキャ
ッキャッキャッキャッキャッ何魚かもわかんないけど
ね。まあそうやって楽しんだ後、まあどっかね近所ホテルチェックインまでどっかないかなと思って、うん、見たらそのひたちなんか海浜公園の横に、うん、ジョイフルホンダとあとファッションクルーズっていうショッピングモールが併設されてて、うん、でそのホテルまでの時間ね、うん、どっか行こうかなと思ったんですけど、
チェックインが10時だからね。
そう10時、そうそうそう、まだね4時間ぐらいあったんで、うん、でも暑いじゃん今、は
い、
で車でどっか行っても要はなるべくその屋内駐車場に車を止めたいわけよ、
そうね、フィッシュ持ってるし、
うん、あ、そうそうそう、
持って入ればいいんだけど、
まあそうだけど、う
ん、ね、でも暑いところには行けない、
クーラーボックスには持ってるし、
うん、
だからね、直射日光の下に車を止めるのは嫌だなと思って、うん、でいろいろ探してたらちょうどそのジョイフルホンダと、うん、ファッションクルーズのそのショッピングモールが、
うんうん、
あ、ジョイフルホンダって大体2階に駐車場あってさ、うん、2階が屋内の駐車場になってるからね、うん、ここいいべっつって、うん、でそこ行ったらね、
はい、
すごかったね、あそこのショッピングモール、
すごいね、なんか必要なものが全部
全部、まあね、その俺らの価値観、俺らの生活レベルにしてちょうどいい食べ物屋さんも雑貨店もね、
そうそうそうそう、なんかそのレベル的に低い、低いっていうか安いとこから高いとこまで、
そうだね、
入ってて、
あとはもう見事に客層がダサいっていうか茨城のね、
それはもう立地っていうか、
まあ誤解を恐れずに言いますけど、大体高卒だなっていう感じの
うわ
感じ。
ダメダメ、そういうの。
あ、言ってダメ。
コンプライアンスみたいな。
いや、ほんと。
よくわかんないけど。
まあね、それはでかい会社に働いてる人もいるかもしれないけど、大体中小企業のおっさんおばさんやなっていう感じ。
だって別に中卒だって社長とかさ、いるから、
まあ、まあね、そうそう。あとさ、絶対この、もう2、3年電車乗ってないだろうみたいなおばちゃん、女。
電車乗ってないかもしれないね。そう。
あ、じゃやっぱりさ、毎日電車乗ってる人とさ、電車乗らない人の雰囲気違うよね。 なんだろう、やっぱあれ人に見られたりとか、やっぱりこうあれかな、
意識するから、
ね、するからだろうね、やっぱりね。あの芸能人がさ、人に見られるとどんどん変わっていくのとも一緒だけどさ、
はいはい、
全然違う ね、
ね、
全然もう、まあひょっとしたらスイカなんか使い方わかんないみたいな人もね、
うん、
いる感じ、
そういう芸能人でもわかんない
客層、まあまあそうだ、客層ただまあね、なかなか面白かったね、
うん、
うん、
そこ行けばいろいろ楽し
める、もうあそこだけいいじゃんって感じだったね、
よかった、
よかったね、うん、そうそうそう、うん、ね、まあ車もね、屋内に停めれて
楽しめる、
楽しめたね、うん、だからまあね、こうやってこう郊外にこうこんなもうここだけでもう全然楽しめるとこ日本中にいっぱいあんだなと思ってさ、そこにそこで
住んだら、ありますよ、外国行ってる場合じゃないわ本当に
住めば都というか、
うん、
ね、いっぱいあんだなと思いながらね、感じながらね、
そうですよ、楽しいです、
ゆっくり楽しめますよ、そうだね、
平和、
平和、ずっと言ってね、平和だね、
平和って大事、
あ、それは大事だね、平和は大事だね、平和は大事だよ、平和ボケしてても平和を感じるっていうのいいね、
平和ボケ、平和ボケしてんのかな、平和ボケ、
わかんないけどしないか、うん、そっか、
常に危機管理、
ああ、マギさんそうだね。俺の方が平和ボケしてるかもしれないな。
そうですね。ぼっとしてるからうんこ出ちゃうんだよ。
ぼっとしてるかもしれない。
ティッシュ挟んで歩くようになっちゃうんだよ。それ平和ボケって言うんじゃないです
か、ね、やっぱそう、うんこ漏らすのは平和ボケ、
平和ボケじゃないですか、ね、もうちょっとこ う、
あ、そう、
身を引き締めて、お尻の穴引き締めていかないと。
引き締めちゃう。出るときは出るよ。
あれ、訓練だから。
あ、そうなの、
うん、
キッて締めていくの。あ、そう。
締めて。
日々訓練。
うん。
わかりました。
お尻の穴をきっと引き締めるイメージ、
イメージで、
はい、女性も大事なの、特に出産したとか、した人とかは、
ああ大事なのね、うん、あ、そうだね、
お尻の穴をつぼめる練習、
つぼめる練習、つぼめる、声がちっちゃくなってきたよ、もっと大きいの、
今
絞ってる
キュッてしながら喋ってたから、
ケツなの締めながら
そう、口の方に力がいかなかった、お尻の方に力がいってる
じゃあ、ケツの穴締めながら番組も締めます、
はい、
じゃあ今週もこの辺で、お相手は
マギと
トラニーでした、ご愛情
感謝です。街中の空へと吸い込まれ